皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
今日の物販ラジオは第77回目。本日のゲストは先週の林さんからの紹介でサポートメンバーの加藤新平さんをお招きしてお届けいたします。それでは加藤さん、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、はい、林さんからのご紹介ということで、林さんから加藤さんにメッセージがあります。
あ
また本町でビリヤードしましょうだそうですなんかビリヤードで勝ちまくったって林さん言ってましたけど。
あ、いや、林さんめちゃくちゃうまいですからね。
あ、本当にうまいですね。
いや、本当、多分、まあ僕ちょっともうプロがどこまでのレベルか分かんないですけど、いや全然歯が立たない。僕も
そうなんだ。
まあ、あのね、自己紹介はまだなんですけど、中国で留学してた時に結構やってたんですよ。これでも全然
叶わなかった。
全然叶わないです
そうだったんですねなんか言ってました、ビリヤードやりましょうと、
はい、了解です、は
い。そんな加藤さんなんですけども、じゃあちょっと自己紹介の方お願いいたします。
はい、物販で、サポートメンバーやらせていただいております。で、主な、まあ、担当といいますか、もらっている内容は中国の OEM の代行業者をやってまして、はいはい、まあ、物販からのお客さんも何人か、うん、本当でいるんですけども、はい、まあ、それ以外でも何件か扱ってまして、はい、まあ、あと、まあ、自社で物販もやってます、うん、はい、ですかね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、加藤さんといえばね、去年、ウェビナーにも出ていただいて。
あ、そうですね、
はい、ウェビナーとあと、オフラインのセミナーにも。
そうですね、あれ、ね、大阪の1回目かな、多分その時。
そうですよね、
はい、
ヤフーショッピングの。
ヤフーショッピングの
ね。いや、でも、はい、加藤さんのおかげで私ヤフーショッピング伸びたんですよ。だって、
いやいや、何をおっしゃいますか
いやいや、本当に加藤さんとあの村瀬さんのね、
はい、
ヤフーショッピングのネタをやっていただいて、あれからちょっとヤフーショッピングにちょっと力を注ぎましたから、
うん、ちょうどだってあの時ぐらいからヤフーショッピングがなんかいろいろとイベントしたりとか始まったりとか、うん、なんかそんなタイミングだったと思うんで、うん、まあ認知度はまだ低いプラットフォームとしては良かったのかなっていう。
そうですよね、
はい、
でうちも正直で全く力入れてなかったんで、
うんうんうんうん、
で、あ、なんだ、売れるんだということが分かったから、じゃあちょっとやってなかったことをやろうと思ってやったらやっぱ売れましたから、
はい、
うん、あれは非常に良かったです。加藤さん、ありがとうございますその後どうなんですか、ヤフーショッピングの方は。
加藤さん、ヤフーショッピングはそうです、まあ、競合が増えたっていうのはまあもう現実としてあるんですけど。
ああ、なるほど。
それでもまあある程度変わらずかそれ以上増えては伸びてきてまして、まああの当時からで言うとそうですね 1.5 倍ぐらい。
あ、そうですか、すごいですね。でも、
いえいえ、もうただでもやっぱりヤフーショッピングってちょっとヤフーショッピングメインの話になっちゃうんですけど、なんかやっぱりランキングの取り方とかって個数でいかれちゃうんで、
ああ、
でもちょっと安い商品には勝てないですね、どうやっても。
なるほど。
もうしかもなんかアマゾンと違って、そこまで その消費者のリテラシー高くないんで、
うん、
表面で打ち出したところで結構難しかったりしますね。
あ、なるほどね。
この辺はちょっと難しいところあるんですけど、
うんうんうん、じゃ単価の高いものでちょっと攻めとこうと思うと結構そこはちょっと苦労しちゃうかなと。
そうですね、なんか特に決定的な違いがあるような商品はいいんですけど、
うん、
どこもそんな変わらないかなっていう、その通常の商品は変わらないかなみたいな商品はなかなか差別化がしにくいのかなっていう。
あー、なるほど。
はい、
うちも、まあ、確かにうちもその楽天ではなかなか1位取れないんですけど、うん、
はいはい、
ヤフーショッピングだとなんかずっと1位取ってるとかっていうのはあるんですよね。中にな
んかやっぱり違いますよね。
違いますね。何なんでしょうね。同じその競合も出してるんですよ。
はいはいはい。
なぜかうちが後発だったんですけど1位ずっと取ってるんですよね。
ああ、あれね、1位1回取ると取り続けやすいんですよ、うん、ヤフーショッピング意外と。
あ、そうなんですね。
今までの仕事はちょっと変わったんですけど、ランキングっていうタグがつくようになったんですよね。
あれ、ランキングなんですか。
ランキング1位とかっていうタグがつくようにな
った、うん、タグがつくようになった。はいはいはい。
ブログで検索したときにアプリだったら出ないのかな、でも多分 PC とか普通のスマホでも出たかな、なんかとりあえず1位っていうタグが出るようになって、うん、あれが結構。
なるほど。
なんで1位取ると結構安定して1位取れるんですけど、
うんうんうん、そうなんです。ずっとなんか1位取ってるんですよね。
うん
うんうん、なんでだろう。そんなに、ね、派手な広告売ってるわけでもないし、
はいはいはい、
PR オプションもそんなに高く設定してないし、
はいはいはい、
うん、
あとそうですね、あ、なんかヤフーって商品ページに、
うんうん、
ヤフーのこれはインターフェースはそうなってるんですけど、うん、レビューはそのまま出るんですよね。
はいはいはいはい。
普通だったら、いや、楽天とかだったらカートの下の方に出るじゃないですか。それがもうすぐソファに出るんで、
はいはいはいはい、はい、
結構レビューが見られるんですけど、レビューも新着とかで流れるわけじゃなくて、なんか参考になった時点で出るんですよね。で、
あ、なるほどね、確かにそうだ。
なおかつ文字数が多いやつが、うん、参考になるっていう、その評価されやすくって、
うんうん、
かなり文字数の多い語のレビューとかっていうのを、まあ、入れてもらったりすると、もうそれがずっと延々と出続けるみたいな。
出てます、出てます、うちのもまさしく。
へ、
はい
はい、仮に星が 3.9 とかになったとしても、
うん、
そこに映るそのレビューが5ばっかりだと結構売れるんですよね。
なるほど。へー、
なかなかヤフーショッピングはずっとやってるんで。
そうですよね。
はい。
楽天もやってますよね。
楽天もやってます。
どっちが売れてるんですか、売り上げ的に。
楽天は売れてますね。楽天はどれくらいだろう、今ヤフーの5倍ぐらい。
あ、やっぱそうですよね。
はい、それぐらいになりますね。
うちはいくつだ、それでもヤフーは10分の1くらいかな。売れてるって言っても、うん、ちょっと極端ですけどね、まあまあ、でもほぼほぼ力入れてなかったのが売れるようになったんで、やっぱり、うん、大きいですよね、そう言っても。なるほど。でもなので楽天にちょっと行けないとか、資金が苦しいとか、うん、資金っていうか、なんか最初のね、その楽天の出店量がちょっとどうなのかなって悩んでるような人は、ヤフーショッピングで
ちょ
っと
ね、
チャレンジしてみるといいんじゃないかなと、私は個人的には思ってるんですけど。
はい、LP そのまま使えますし、
うん、
まあ、なんていうか、ちょっとカートが上にあるとか、その辺の違いはあるんですけど、
はいはいはいはい、はい、
まあ基本的には楽天やろうと思うんであれば、先にヤフーショッピング簡単に開いちゃっていいのかなっていう
ね。そうですよね。
ヤフーショッピングって PR オプション使えてから結構伸びるんで。
そうですね。
あれが最初使えないんですよ。
使えないですよね。
なんで、うん、 まだ商品全然なくても、うん、あと鉄板の商品だけとかの状況でもいいんで、
うん、
ショッピングを始めといた方が、
うん、
OEM の時に PR オプションで絶対に使うんで。
そうですよね、
はい、
あれはでも、うん、そうだな、使えると使えないとは全然違いますね。
全然違います、あれ
全然違いますね。
あ、オーガニックの検索が変わりますからね。
そうですよね。うん、
ですね、
あれは使った方がいい、まあ、使えるようになったらね、ぜひ。
そうですね、
チャレンジして。もともとね、だって出店手数料がゼロですからね、
うん
うん、そこに経費かけても全然いいわけだし、まああとね、加藤さんはその、あの代行の方がやっぱりお忙しいとは思うんですけど、
うん、
あのやっぱ川下さんのやつが忙しいですか。なんやかんや言っても、
まあね、あの商品かなり多いんでね。
ね、
うん、まあまあでもあの容量はあのお互いに分かってるんで、
うん、
すごい、まあ、あのやりやすくはあのやらせてもらって。
ああ、なるほどなるほど。
あのまた初めての人だとね、やっぱりあのお互いにそうですけど容量分からないんで、
あ、はいはいはい、うん、
どんな感じで進めたらいいかなとか、
はいはいはいはい、
やっぱりあの単純の単純にこう輸入して販売してた人からしたらすごくかあの仕入れ価格にこだわっちゃったりして、
うん、
どうしても販売方面で付加価値つけて値段を上げるみたいな、そういう発想がどうしても持てない、
うん、
そういう場合だと、まあ、ちょっとあの、まあ、それこそツアー中とかに長い期間話したりして、
うん、
あ、こんな感じですよっていうのは毎回説明するようにはしてるんですけど。
あ、なるほどなるほど、
うん、
あ、結構ツアーもやられてるんですか、その仕入れツアーみたいなのは。
そうですね、一応あの先月ちょっとうちもバタバタしてて あのお休みいただいたんですけど、行うようにしてて。
あ、ちょっと今切れました、加藤さん。
あ、もうちょっとなんかインターネット接続不安定になる。あれまた戻りましたかね。
ああ、なんか、あ、うちも不安定になってますね、今。なんだ
ろう。はいはい、何かやられてるのか。
はい。すいません、ちょっと切れちゃったんで。先月が忙しくて。
先月はちょっと、はい、忙しくて、はい、こっち、その方がちょっといろいろとバタバタしてて、お休み、ええ。基本的に毎月行ってて。
あ、そうなんですね。
で、まあ、メインは広東省でツアー組んでるんですけど、
はいはいはい、
商材がどうしても、浙江省の方の商材の場合は、個人アテンドとか、とか、
うん、
いろいろ、最近はなんか結構ね、浙江省の商品とかも増えてて、
はいはいはいはい、はい、
うん。なんかね、やっぱり商材が微妙に変わると、
浙江省って EU ですよね。
EU とは限らないですね。
ああ、そうですか、
うん。EU の方が逆に少ないです。
浙江省っていうとどの辺になるんですか。
ね、忍法とか。
あ、まあ、分からんわ。分からんわ。
そう、蘇州とか、
ああ
いったところにいます。あの辺ってね、結構もともと大手の工場が最初に入ってたんで、
うんうんうん、
工場の規模は大きいんですよ。
へ
え。なんかすごいバカでかい、この間行った工場なんてすごく面白くて、それこそ、はい、あの僕あのお客さん、
はい、
誰だったかな、あ、西山さんかな、
あ、はい、
ご存知の方もいるかもしれないですけど、はい、まあ、うちのクライアントで、で一緒に行ってたんですけど、この工場屋上にプールがあったりとか、うん、なんか福利厚生です
ごいですね。
すごいです。なんか一応ドイツ資本の会社だったんですけど、
は
あ、でかかったですよ。
へえ。
なんかね、やっぱそういうところ行くと、うちとしてもなんか新たな経験というか。
へぇ、
すごかったですね。
へぇ、
うん、
普段は加藤さんはどちらにいるんですか。
基本は日本に住んでます。なので、中国とかに家は持ってないですね。
ああ、そうですか。
基本的に出張ベースで、月に1回か2回ぐらい、1週間あるかないかぐらいなんですけど。
ああ、そうですか。あれ、
はい、
大学は中国でしたっけ。
あ、そうです。大学と大学院が中国だったんですよね。その時はもう完全に留学なんで、向こうに住んでたんですけど。
その時はどちらに住んでたんですか。
ね、多分ご存知かな。長春っていうすんごい寒い、北朝鮮の上ぐらいにあるところ。
全然知らないっす。
大学院がなんか武漢って言って内陸で、ま、結構大きな都市なんですけど、
東北の方ですよね。東北、
はい、
東北より上ですか。東北、
東北より上になるのかな、緯度とか、緯度、経度か。
へえ、
本当に北朝鮮の上のところなん
か、めっちゃ上。へえ、
冬とかマイナス38度とか
ありますよね、ハルピンとかね。
あ、そうですそうです、そう、近いです近いです。
あ、そうなんですか。
あの辺りですね。
へえ、ハルピンの何でしたっけ、氷祭りとかあるんでしょ。
あ、はいはいはい、ありますあります
ね。え、行ったことあるんですか、そっちは。
氷祭りは行ったことないんですけど、うん、あの町は行ったことあります。
ああ、そうなんですね。
はい、
あ、そういうところに住んでたんですね。
こんなところに学生生活の、
はい、何年。
そこの町は5年いて、その後、そのさっきちょっとちらっと言った武漢っていう、それは内陸なんですけど、はい、あの上海からあの内陸にどんどん入っていたところなんですけど。
おー、あ、なるほど。でも、加藤さん、なんでその中国に留学しようと思ったんですか。
いや、もうきっかけは、うん、なんかあんまりそん な, なんか大した理由がなくて、うん、まあ、留学したいっていう気持ちがあって、
うん、
同級生でアメリカ行くってやつが先にいたんですよ。
はあはあはあ、
これ一生面白くないなってなってなんかそういうわけのわからない若い頃 の, あのよくわからない反骨精神、
うん、お前があっち行くんだったらこっちだぜみたいな
そう、だから初めはだからもう言語しか学ぶ予定がなかったんですよね。
あ、中国も。
そうなんですよ。そういうなんかあのカリキュラムで行ってたんですけど、うん、なんかそのままだったらやばいような気がしてきて、
はは、
ちゃんと専門持って学部卒業した方がいいのかなっていうふうな。
へ
え。そこから結構あの大曲折があり、で大学もまあ同じ都市なんですけど、
ね、
大学もあの転校して、
はいはい、
で、まあ、そこでなんか、学部は国際政治って全く今やってることと関係ないんですけどもともと国際公務員とかそっちになりたかったんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。そんな感じで、
でさらにだって大学院まで行っちゃったわけじゃないですか。
そうですね、大学院なんて僕なんでその専門選んだろうって選んだんだろうと思う、中国国家って思いました
で、その大学院時代に転売を始めたのが、物販、この物販を始めたんですか。
そうですね、大学院の、中国の大学院、僕の世代ぐらいからなんか2年生のはずが3年生に変わっちゃって、
はあはあはあ、
で2年でもうほぼ全部終わっちゃうんですね。あと1年は論文しかなくて。
あ、
ま
あ、
理由はないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、もう資料さえあればどこにいてもいいんで。
はあ。
帰ってきて、
うん、
で、そこは普通に1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな、ノンブランドで中国商材輸入して。だから、これは皆さん、まあ、今はもうできないかもしれないですけど、
うん、
30万とかで始めました
ね。何ですか、何すか。
資金30万円で始めました。
あ、資金30万円
そうそうそう。
いやいや、全然ある方じゃないですか。
いや、ある方ですかね。
いや、ありますよ。全然ある方じゃないですか。
限界のお金でしたね。
ああ。いやいや、全然ある方だと思いますよ、だって。だって、川下さん、3万から始めたんですよね。え、違いましたっけ？
わかんないです、もう覚えてないです。
あれ、川下さん3万から始めたって、俺、昔聞いた記憶があるんだけどな。これ違ったかな？
そうですね。最初だって、あれですね、ヤフオクとかの転売とか。
そうそうそうそうそうそう。で、カードで、え、カードで分回したのかな、あれ違ったかななんか、私の記憶が正しければ、なんか3万で始めたって、聞いたことありましたよ。うん。いや、全然、だからそれに比べたら全然。
そうですね。
うん、全然。それ10倍ですから。
そう。で、ただまあ、その、中国輸入してるときに、
ええ、
僕全く物販業界っていうのを知らなくて。
はいはいはい。
で、それこそ、まあ、情報系とかでも有名な方っているじゃないですか。
ええ
ー。まあ、全然そういう名前も知らないし。
はいはいはいはい。
教材も買ったことなくて、
はいはいはい、
でまあ、ただ単になんかそのヤフーショッピングが無料っていうのだけはなんか調べてたら分かったんで、じゃあそこから出してみようっていう感じで、うん、最初にそのプラットフォームに入ったのがヤフーショッピングだったんですよね。
ヤフーショッピング無料化とか2012年でしたっけ。
そうだ、
2年ぐらいだったと思うんですよね、うん、
僕が始めたのは2014年の。あ、
そうなんですね、
はい、そうですね、その9月とかそんなぐらいだったと思うんで。
うーん、
でだからもう何の情報もなくて、うん、自分でやろうってなったんですよね。
うーん、
まあまずその、まあ、中国語はできたんで、
うん、
まあ、それこそあのタオバオとかああいうアリババみたいなところで、
うん、
あ、この商品いいんじゃないかみたいな感じで、
うん、
まあ、ヤフーショッピング見てたら、あ、全然あなんか値段的にいけるじゃんみたいな。
うーん、
あらりで多分あの頃、まあ、その商品の品質はすごい悪かったんですけど、初回
はいはいはいはい、はい、
ただあらりで80%以上あったのかな。
すごいですね。
すごいすごいです。本当に100円仕入れたものを999円とか言ってたんで。まあでも不良率は本当3、40% 出てた。
いや、確かにそうですね。
それでもまあ自分で検品して、
うん、
いけたんで、
うん、
そうな、本当に毎月倍ゲームで売り上げがこう立っていくみたいな。
へぇー。だって その時はまだ PR オプションとかない時代でしょ。
まあ、ないです、ないです。
ですよね。じゃあもう価格だけでこう分回した感じですか。
あ、そうですそうです、本当に。
へえ、それでいけちゃったんですね当時。
それでいけました、まあ、あの当時は。はい。
へ
え、ただ不良率が高すぎたんで、うん、でまあ、 あの OEM っていうのがちょっとアワードとして聞いたりもしてたんで、
うん、
でちょうど多分その頃かな、あのボードの川下さん、
はいはい、
に聞いてたら、なんか今国内 OEM してるよみたいな、うん、OEM ってどういう風な感じなのかなみたいな感じでいろいろ話してて、
うん、
あ、それ商材でもできるかもしれないって思い始めたのがきっかけでした
ね。あれ、で川下さんとの出会いって どんな感じなんですか。どんな、
もっと前なんですけど。
あ、そうなんですね。
普通本当にあの、まあ、旧友というかもう古くからの友達で。
そうなんですね。
あんまり何してるかもよく知らなかったです
あ、そうなんですか。
そうなんです。だから情報から入ってないんで、彼が そんだけすごいとかっていうのも僕全然わかんないし。
あ、そうなんですか。へえ。
儲かってるってことだけは知ってましたけど、友達なんで、あの飲み会とか、
はいはいはい
はい、してたんで。
あ、そうなんですか。
何してるのかよくわかんない。
うーん、
そうです。
でも川下さんの影響で物販始めたわけではないんですね。
もともと僕中国最初まだその最後の1年になる前に、
うん、
あの中国でのアリババで、アリババじゃないタオバオで販売してやろうと思って、
はあはあはあ、
でその時に初めてその物販っていうのに関して彼からいろいろ話を聞いたりとかしてたんですよ。
あ、
ただまああのその昔からの友達あんまり聞くのも恥ずかしいじゃないですか。
なるほど。
同い年ですし、
な
んか後々なんか俺が言ってやったとかって言われてって思いながらも。
あ、そうだったんですか。
うん、そうなんですよ。
へぇいや、なんかその物販知り合いだったのかなと思いました、だから。
いや、違うんですよ。だから、ヤフーショッピングは本当僕勝手に始めてて。で、なんかこっから次何やろうかなって言った時に、
うん、
でもそもそも本当彼のアドバイスがあったからなんですけど、うん、あの、なんか最近メルカリとか聞くよみたいな感じで、
うん、
まだ無料時代あったじゃないですか。
ああ、そうなんですね。
はい。ないこともあったんですけど。はいはい、うん、まあ、その頃にあのメルカリ始めて、
はいはいはい、
もう携帯毎日手から離せないぐらい。
いや、だって メルカリめんどくさいですもんね。
メルカリで僕月一千何百売ってましたからね。
うわ、すげえ。
でも一人だったんで、もう知りそうでした。
一人でやってたんですかそれ。
そうです。で、平均単価1000円ぐらいの感じだったんで、まあ、いろんな商材あったんですけど。
はいはいはい、はい。
なんで、だからもう、それで100何万ぐらい売り上げ立てて、 でメルカリバンクラったんですよね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。それで、
はいはい、
はい。で、アマゾンと楽天を同時に、この、まあ楽天はすぐに、まあ、で、審査から結構時間かかったりして、時間差はあるんですけど、まあちょうど同じぐらいに旅行を始めて、
はいはいはい。
はい、で、まあ今に行ったんですけど。
じゃあ、加藤さんの物販の、
うん、
歴史を言うと、
はい、
ヤフーショッピング、
はい、
メルカリ、
はい、
楽天アマゾンみたいな感じなんですか。
あ、そんな感じです。
あ、そうなんですね。だから全くだから情報がないから
ないんですよ。
なるほど。
ヤフオクなんて僕全然できないですよ。
まあ、私はもうできないですけどね、ヤフオクなんか。うん。私はだからヤフオクから始めたんですよね。
そうですよ。なんか聞いてると皆さん、うん、その昔、
そうそうそう。もう
ここ2年ぐらいはみんなあんまりやってないって聞きますけど、うん、昔はもうヤフオク。
ヤフオクですね。もう、それがもう、EC 物販の始まりっていうか、基礎を学ぶとこみたいな。
ねえ、なんかそんな感じ。
うん、でその次にアマゾンに行ってみたいな感じですからね。はい、うん、あ、そうなんですか。加藤さんそんな感じなんですね。
そうです。で、まあその自社で輸入してて、
うん、
で、まあその輸入だとか輸出だとか物流だとかその中国側のことももろもろ含め、
うん、
まあ、その自分でやったがゆえにそのノウハウがまあ自然についちゃって、
うんうんうん、
だったら他の人もうち使えるんじゃないのって思って、
うん
うん、でその初回の頃のお客さんがそれこそボードの川下さんだったりとか、
うん、
西山さんとかなんですよ、
うん、
がもう初回のまだ言ったらビジネス化する前にその体験みたいな感じで、
はいはいはいはいはい、はい、
普通に手伝わしてくださいみたいなところから、
はあ、
うん、
そうなんです。なるほど。
最初はなんか市場とか行ってたんですけど、
うん、
最初のだから、本ちゃん始まる前ですかね、そのビジネス化する前は市場だったんですよ、
うん、
それこそその3人でとか行ったりとかしてて、ただもう効率が悪いのと、
うん、
結局工場にたどり着けないことが多いんで、
うん、
それでやめちゃったんですよね。もうちっちゃい店舗とかもあったりするんで、
うん、
その裏が見えてこないですね、工場の規模だとか。
うん、
で不安定だし、なんかすごい決済も怖いなっていう風な感じで、
はいはいはいはい、はい、
でもう工場じゃあ限定でやってみないかなっていう風な感じで、
うん、
やってたら意外とそれが良くて、
うん、
ビジネス化できるなってなって、でちょうど始めたのが2015年3月かな、3月が初回、一番最初の陰性なんですよね、そのツアーの。
あ
ー、もうかれこれ2年半ぐらい、う
ん、ですよね。
はい。
へえ。あ、そうなんですか。あ、なるほど。そういう感じで、代行っていうか OEM の、仕事を受けるようになってきたみたいな、
うんうん、そうなんですよ。だからもう一からちゃんとあったわけではなくて、本当にパクッと始めたものが、
でだんだん自分にそのスキルがね、入ってきて、スキルが上がってきて、
はいはいはい、
じゃあこれサービスできるなみたいな。
そうです、そうです。
へ
え。それこそなんかその頃ね、ボンドのカスタさんとかもう長いじゃないですか、
うん、
手が長いんで、他の代行ってどんな感じでやってるのとかっていうのも、
うん、
ある程度基礎知識としてあったんで、
うん、
それでまあその、まあ、僕その、まあ、
うん、
僕が提供してるようなサービスとは全然違うよと、
うん、
そういう意味でいいんじゃないのかみたいな、そういうふうな、
なるほどね、
はい、
差別化にもなるし、
うん、そうそうそう、
うん、確かに私始めたら2011年なんですよね、中国輸入始めたのが、
はい、
当時はそれほど代行業者もなくて、
うんうんうん、
逆にいい代行業者が少なかったんですよね。
はいはいはい、
うん、でも今はもう すごいたくさんありますもんね、代行業者。
ないですね。
ね。
はい。
うん。だから、あとはもう値段の競争になっちゃってるところもあるだろうし、
うんうん、
やっぱそこの代行業者の特色を出していかないと、
残れないと思います。
残れないですもんね。だから加藤さんのように、やっぱりそういう OEM とか工場を探す、そういうね、他の代行業者できないところを、うん、特徴として出していけば、やっぱりね、差別化もできるだろうし、お客さんの満足度も上がるだろうし。
はい。
なるほど。
そうですね。
じゃあ今忙しいですか、加藤さん。
いや、まあ、ね、もう従業員がいるんで、従業員頑張ってもらって、うん、まあ、いろいろと新しいことを始めたりだとか、
はいはいはい、
いうのはあるんですけど、うん、まあまあまあ、そうですね、もう。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。